はい、お便り会でございます。はい、お願いします。いきます。
はい。
林さん、岸本さん、都市ボーイズチャンネル、いつも楽しく拝見させていただいております。
ありがとうございます。
大ファンで動画を視聴するのが毎日の自分の楽しみになっております。
こちらこそ。
取材の、こちらこそは違うぐらい。取
材こちらこそ、僕も見てますということですよ。僕も見てます、あなたのこと。
いや、出してないでしょ、何も。
いや、出してるかもしれないじゃん。うん、あなたのこと見てますよ、いつも。
はい、はい、取材の話の動画がよく好きで見ているのですが、地元での体験が不思議で、なおかつ恐怖体験もあり、なかなか地元に帰ることがなくなったぐらいですと、
うん。
ぜひよかったらネタの一つとして送らせていただきましたと。
そんな怖いんだ。
自分の地元が長崎県佐世保市なのですが、
ちょっと遠いな。
長崎県自体がいわくつきの場所がかなりあります。
そうなんだ。
その中でも佐世保の実家の近くにある松寒岳という山があります、
うん、
その山での自分の恐怖体験です、山の頂上付近に泉があり、泉の奥に神社があります。山の神様を祀っていると聞いたことがあるのですが、友達の家に泊まったある日のこと、夜中なかなか寝れなく喉が渇いたので自販機を探しに行った時、時間は確か0時過ぎだったと思います。山なので自販機もなかなか見つからず、歩いていると湖を発見しました。その場所を通った時、怖さよりも寒さが先に背筋に伝わり、明らかに空気感が違うのを感じ、歩いていた時、
うん、
拍手みたいな音が湖からこだましてきました。
怖いね。
眠いからかな、多分寝ぼけてるし夜だからかなって思っていましたが、また拍手が、そしてまた辺りを見ると湖から音が鳴っている気がして確認すると、湖のすぐそばに明らかに変な木が一本だけ立っていて、そこに誰かいる気配がしました、
うん、
湖から拍手みたいな音、木の横に人がいる気配、その恐怖にビビり、その場から離れたくなり、
うん、
一目散に全力で走って逃げました、
うん、
走りながら離れようとした時、おじいさんみたいな人が木に寄りかかっていて、すごい形相でこちらを睨んでいました。
怖いね。
それが何度も何度も見返しましたが、こだまする拍手なんだここと、ちょっとずつ時間が経つ前に怖さが増し、逃げるのに必死でいつの間にか違う場所に、
うん、
そしてここどこだとわからなくなる始末。その場所付近を見たら変な鎖の階段を発見しました、
うん、
またなんか不気味だなと思い、上を確認したら神社らしきものが見えます、
うん、
何この角度ほぼ垂直なんじゃないかって、鎖を登った先にあるものが怖いって思ったその時、後ろに気配が、
うん、
と思い見たら明らかにおかしい白いもやが人型になって後ろに立っていました、
うんうんうん、はいはい。
もう恐怖でおかしくなり、その場から走って逃げ出しました。それから迷っているのと怖さでぐるぐる山を回り、やっと友達の家に。夢か現実かわからなくなるぐらいでした。時計を見たら2時前。2時間近くもさまよっていたのと思い、眠れずに朝になりました。無事に帰ったので安堵しています。あれから夜にあの山に行くことはなくなりました。友達も体験しているらしく、あれは何だったのか未だに分かりません。松寒岳自体よく分からない山で、湖、神社、そして辺りにある、土石な、謎が多い山です、ぜひよかったら見てみてください、他にも体験しているので気になったらまた、送りますということでいただきました。
はい、
長崎県の佐世保の松寒岳っていう山
らしいですね。知らないな、行きたいな。でも
湖の奥に神社があるって、なんか、うん、たまにあるけどね。
あるある。うん、ありますよ。
これ山を祀、山の神を祀ってんのかな。
うん、
鎖のさ、あの垂直のところの階段っていうのもあるよね。うん、
あるし、登ったこともある結構。
あれどこだっけ、なんか、それがあるやつ。結構ある。有名なとこ。
ね。
投げ入れみたいなやつ。
投げ入れ堂みたいなのとか。あれは鳥取。うん、
鳥取か、あれ、うん、
鳥取もありますし、 あと山形もあるし、なんか日本一
やばいみたいな。あ、そうだ、山形だ、俺知ってんの、うん、
山形もありますね。出羽三山、
うん、
あと僕らが行ったのは三峰、
うん、
三峰ももうすごかったね。
もうかなり、
そう、垂直やっ った。あの、でもおじいちゃんおばあちゃんがスイスイ登っていく中、
うん、
もう足腰痛っておじいちゃんおばあちゃんが見えんくなるの結構辛いね。
行くの怖いもんね、一発目に。
すごい速さやったよ、でも。もうついていけなかったもん。速すぎて。
慣れるってあるんだな、そういうの。
あるんじゃない？
なるほどね。
うん、
まあでも、確かに場所的にはなんかありそう感はありますね、この感じ。うん、
ね、面白いな。行ってみたいな。
うん、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと違うタイプの行きましょう。はい。はい、サブリミナル鬼ババアについて。いただきました。
知らないか、そもそも。
岸本さん。
急に。
いやこの体験は私にとって唯一に近い謎めいた体験なのですが、これまでに一度として他人に話して納得されたことがなく、いつしか自分の胸の中にだけしまっておりました、
はい、
しかしながら最近ふと都市ボーイズのお二人ならばもしや何か知っているかもしれないかな、
はいはい、
この度は勇気を持って書き始めてみた次第です。よろしければ最後までお付き合いください、
はい、
あれは今から25、6年ほど前のことです、
うん、
当時高校生だった私は家族と暮らす家の自室で一人大人気バラエティテレビ番組スマップスマップを視聴していました。
スマップスマップって言え、わかるわ。大人気視聴バラエティって言わなくていいよ、もうスマップスマップって言えよ、
視聴していたそうです。大人気バラエティテレビ番組、スマップスマップを視聴していました。
スマスマでわかるよ。
いつも通り大変楽しみながら食い入るようにテレビ画面に集中していたところ、
うん、
スマップメンバーの香取くんの顔のアップが画面に映し出された瞬間、
うん、
それは起こりました。
何？
確かにほんの一瞬、とにかくほんの一瞬だけ、
うん、
香取くんの顔アップ映像の合間に、恐ろしい形相の鬼ババアの顔が画面いっぱいに映し出されたのです。真っ白な画面の中で真っ白なボサボサの長い髪を逆立てた真っ白い顔の老婆が血走った両目をカッと見開き、裂けたような真っ赤な口を大きく開けていました、
うん、
当然とてもびっくりしましたが、私は当時奥山和義監督かなの映画乱歩でサブリミナル効果について知っており、即座にこれはいわゆるそれに違いないと確認し、スマスマでサブリミナルサブリミナルと自分の発見に大興奮しました。もちろん翌日の私は旧友たちに同じものを目撃していないか喜び勇んで聞きまくりましたが、結果はゼロ。その頃の女子高生でスマスマをリアルタイムで見ていないものは少なくとも私の周りにはおらず、
うん、
決まって翌日はその話題をペチャクチャとおしゃべりするのが定番であったのです、
うん、
あまりにもはっきりと、目にしたため私はどうにも腑に落ちず、その後の人生でおそらく10年間くらいそのサブリミナル鬼ババアについていろんな方に見たか覚えはないのかと尋ねたと思います、
うん、
ですが結局誰一人として見覚えのある人物は現れませんでした。できるならばこのことについて何か知っている、もしくは同じ体験をしたという方に会いたいと思い続けて早25、6年、
うん、
そんな私もいつの間にか結婚をし子を儲け、そのような体験とは無縁な日々を忙しく暮らしております、
はい、
けれどふと時々思い出すのです。サブリミナル鬼場はあれは一体何だったのか、残念ながら未だに真相を知ることができないままです、うん、以上が長くなりました。私の唯一の謎体験です、
はいはい、
このような読みづらい文章を最後までお読みいただきありがとうございました、
はい、
これからも都市ボーイズお二人のますますのご活躍を、心より応援しております、
はい、
もふるものよりPS、 ちなみに鬼ババアの容姿ですが、うん、昔松本人志さんが松ゴッツでやっていたこの際一度鬼ババアになってみようのコーナーの時の鬼ババアの紛争に似ていました。
超懐かしい。
はい、ということでね、いただきました。
懐かしい。
いいんで、そこの感想じゃねえんだよ。
一度もあの芸能人が来なかったやつね。
うん、
結局最後までね。
一人ごっつでやってたんだ、うん、最初。そうだよね。
募集しております
その後またね、松ごっつでとか
って。スタッフさんとかもね、プロデューサーさんとかもやってましたけどね。うん、懐かしいな。
誰も来なかったっていう。
懐かしいな、その話。
何か、いやいやいや、サブリミナル鬼ババアの。
サブリミナル鬼ババアね。
話をちょっとしたいと。うん、まあだから、大人気バラエティのね、スマップスマップで。
スマップスマップで、だから、スマップスマップで言うのよ。
やってるから、
うん、
まあ、スマップの香取くんの顔のアップの瞬間に鬼ババアが、これって意図的にやった可能性なくない？
ないでしょ。
なんかそういう遊びしそうじゃない？スマ
スマ。スマップで？だとしたらさ、ネタバラシしない？スマップ。
すると思う、すると思う。
でもそれしてないんでしょ？
この
人。だし、その次の日に友達と会った時に言わない？その話。
ああ、まあそっか。
大人気。
そうだね。
バラエティ、ね、スマップスマップで。
さすがにそっか、一人二人ぐらいは気づく人いるよな。
そうそう。でしょ？でもそれがないってことはやっぱり自分しか見てないのよ。
うん。
うん。あと、乱歩っていう映画クソつまんないよね。
いや、俺見てないわ。
マジで、モック
ン出てたやつ。江戸川乱歩の話ってこと？
うん、そう、モックン出てたやつね。
うん、うん。
マジで思んなかったわ。まあ、どうでもいい話ですけど、うん。で、おばあさんがテレビに映り込むっていうのは実は結構、ない話ではないじゃないですか、
うんうんうん、はい、
写真とかさ、そういうものにさ、テレビのあれにおばあちゃんが映り込んでるみたいな結構あるじゃない。
あるある、
うん、だから僕はそれを見たんじゃないのって思っちゃう。
だから
写真で撮った時は、うん、その映り込んだ瞬間をたまたま撮ってしまったっていうだけであって、あなたはカメラじゃなくて映像で、そう、映像で見たっていうだけの話
で、自分の目で見たっていうこと、
ね、だからない話じゃないと思いますよ。
なんだろうね、だからそれ、
サブリミナル
意図がなんかあんのかな。
意図、
うん、
意図は分かんないけれども、でも松本さんのあれみたいな鬼ババアでしょ、あれっていないじゃん。
めちゃくちゃだって凶悪な容姿じゃない っていうことはさ、もうめちゃくちゃ悪いじゃん。
そうめちゃくちゃ悪い、
あの例だとしたらさ、怖、うん、ってなるよね。
日本昔話とかに出てくる鬼ババアじゃん。
そうそうそう、
あれって父掘り出してさ、
うん
うん、
ってことはなんかやばいやつだったのかね。
画面に映った自らの姿では。
黒、真っ黒になる瞬間ね。たまにあるからね。
たまにあるから。
確かにその可能性あるかも。
鬼ババみたいな容姿してないですよね。
で当時女子高生だ
から、ね。あ、そこじゃあ違うね。
あ、でもヤマンバの可能性あるわ。
ヤマンバな。
ヤマンバギャル。
20年前っつったらさ、ちょうどそうじゃん。
そうだよ。
ヤマンバだ。
うん。
自分じゃない？
あれマジでそうなんじゃないの？自分の顔をちょっと一回思い浮かべたら？
うん。ヤマンバギャル。
それは当時やってなかった？ヤマンバ。
パラパラとかね、
うん
うん、
やってなかったらもうお手上げですこっちは。
いやいやいや、普通でも映ることとかってあるからね。
うん、
テレビに、
まあね、
普通にあるとかじゃなくて、
普通っていうか、
そうそうそう、
聞いたことがあるレベルではあるってことだよね。
うん、そうそう、僕も持ってますけどね、その、うん、おばあさんが映り込んでる写真は持ってますけど、やっぱ映る人はいるみたいだからね。
なんか家族の人とかさ、
そうい
うのが多いじゃん、うん、その話として。
鬼ババって聞いた
ことないよね。鬼ババって敵意があるから、
うん、
なんか違う気するけど ね、だとしても。まあでも今無事に、なんかお子さんもいるとかでしょ、
うん、
なんでまあまあ、まあいいじゃないですか。今が良ければ大丈夫ですよ。
テレビがさ、鏡みたいな代わりになって、
うん、
昔はそう、鏡っていうのに霊とかがたくさん映るんですけど、
ね、うん、
今ってこうテレビとかに映り込むパターンもあるらしいんですね。
なるほど、
ね、鏡じゃなくて、うん、消してる時とか一瞬暗くなった時に自分が映ったりするじゃない、
うんうん、
だそれが、まあ、鏡の役割になっちゃって霊が映り込むっていうパターンがあるらしいのよ、
うんうんうんうん、
それで言うと妖怪とかで言うと雲外鏡とか鏡系の妖怪とかもいるから、うん、それなのかもしれないですね。
なるほどね、
うん、
あり得る、うん、じゃあ次行きます。
わ、閉めた、強引。
意味野菜についていただきました。
意味野菜、
岸本さん、林さん、林さんの奥様こんにちは。
こんにちは。
チャンソラと申します。
チャンソラさん、
おからじさんとのコラボ会、サムネイルの林さんのかっこよさに驚き、お話にも魅了されて、
うん、
そこから都市ボイズチャンネル、都市ミナティともに楽しく視聴させていただいております。
もっと聞かせて、その話。
もうない、大で割り。
ないん
で、私は霊感などなく、
はい、
面白い体験もないため、なかなかお便りできませんでしたが、
はい、
少し気になることを思い出したのでお便りします。
何でしょう。
私が子供の頃住んでいた家は庭がかなり広く、また隣町にも田んぼ、一反分っていうのかな、これ。
田んぼって一反って、 半数の半、
うん、
一旦
一旦って読むかな、
一旦、え、
多分一旦だよな、
うん、田んぼって一旦ってでも
言わない、
あ、分かんない分かんない俺、
まあ多分一旦分ほどの、畑を持っていた、一旦
木綿って
ため
一旦って長さだから、
ね、そうだよね、だから長さではあるよね、
うん、
だちっちゃい畑ってことだな多分。農家ではありませんが規模の大きい家庭菜園のようなことを祖母がしていました、
はい、
その年何を育てるか祖母が計画していた時に、何か育てたいものはあると私に聞いてきました、
うん、
その頃の私はキュウリの塩もみが好物だったため、
あ、うまいよね、
キュウリがいいと答えました。
かわいい。
そうすると祖母は、キュウリはあんまり良くないな、意味野菜だから、
え、
作ると誰か病気になるって言われてるんだよ、
そうなんだ
と言いました。その頃私は幼稚園の年長ぐらいだったと思いますが、野菜を育てただけで病気になるなんてことがあるわけがないと思って、うん、それでもキュウリがいいとごねました。根負けした祖母がキュウリの苗を買い、
答え、
その年の夏は家で採れた立派なキュウリを堪能、
うん、
秋になっても家族は健康そのもので、
うん、
やっぱり病気になんてならないんだ、
うん、
と安心したのを覚えています。しかしとある冬の日に祖母がひどく嘔吐し、
うん、
救急車で搬送され入院、そこから2ヶ月ほど入院していました。しかしその当時の私は所詮子供、そこまで迷信を信じておらず、その後も小学校高学年になるあたりまで 2,3 回はごねて家でキュウリを育てたことがあります、うん、どの年も次の夏までに家族の誰かしらが病気になり、必ず1ヶ月以上入院しました、
うん、
この話を思い出してから、意味野菜や野菜育てると病気になるなどのワードで検索したのですが、私の家族に起こったようなことは出てきませんでした、家庭にまつわる因縁なのか土地に関する因縁なのかも分かりません。家族に詳しく話を聞きたいところですが、その時一緒に暮らしていた家族はすでに全員鬼の席、鬼席に入り、聞くこともできません、うん、お二人は似たような話をご存知でしょうか。今は私だけになった家でキュウリを育てたら私が入院することになるのか少し試したい気持ちもあります、長くなりましたがお目を通していただければ幸いですと。移民野菜についてのお話でございます。
知らない、
意味野菜ってまず俺聞いたことない
んだけど。聞いたことない。え、キュウリ育てたらあかんやったら農家みんな死滅するじゃん。
そうなんだ。キュウリだけの。
え、いやいや、そのキュウリ、意味野菜でキュウリってんだったら
死滅する？キュウリ以外を育てるってことじゃなくて、
キュウリ、いや、キュウリ育てたらダメだったら、
うん、
キュウリ育ててる農家死滅するじゃん。
ああ、そういうことね、
うん、
だからこの方が言うように、その家族にまつわる、
うん、
因縁なのか土地に関する因縁なのかもしれないと、
うん、
要は自分の家族だけはキュウリを育てると何かが起きるっていう意味で言ってたのかもしれないっていうこと、
ま
あ、
ね、
意味何々って、野菜って初だな、これ多分聞いたの。
なんか岸本さんがさ、
意味地、
お前やってたその意味地はさ、
うん、
ウリが育たないとかだったじゃん。
まあまあ育ちづらいとか枯れやすいとか、
そういうの。それとこれは全然関係ない話だしさ。
だって、あの、作ると病気になるだからね。
だってあれですもんね、ウリを毎回育ててて、
うん、
で同じようにウリを育てて違う野菜を入れなかったから、
うん、
栄養が全部なくなっちゃってウリ育たなくなっていい道とかって話ですよ、もともと確かあれって。
ああ、そうだっけ。でもまあそんな話はあると思うんですけど、
ね、ちょっと調べてみてください。ちょっと違うかもしれません、うん。でもなんかウリとは関係あるんですよね。でもキュウリと、でもそれとは関係ないじゃん。関係
だって病気になるじゃん。
そうそう、全然関係ない話だから。
で、その後だからちょくちょくそういうね、まあ関係あるかは分かんないけど、うんうんうん、まあそれっぽいことも起きてるからちょっと気になったと。
でもあの、あれですよね、霊界とつなぐのってナスとキュウリっていうじゃん。
ああ、本当だ、うん、でも、うんうん、お盆ね、
全然関係ないよね。
いやいや、まあ
うん、
でも俺ななこれ逆に聞きたいよね、そのおばあちゃんに他にじゃああんのかっていうね、うん、そのやばいキュウリ以外のものダメとかね、うん、すげえ聞きたいな、これ
他の売りかはいいのかとかね、
うん、
うん、
でもまあだったらあれよね、普通にキュウリ以外を育てりゃいいんじゃないと思うけどね、うん、普通にその、
ね、
もう気になるんだったら避けた方がいいと思うけど。
あとあれなんですね、その 孫がそんだけごねたらキュウリ育てるんだったら、
その程度なんだろうな。
そんな別に実はおばあちゃんも言われてるだけで信じてはなかったっていうことよね。
あんまりね、まあ、うん、ちょっと気持ちは良くないけど、まあ、孫の方が可愛いからってなったんだろうな。
うん、まあ、言われてることよりもね。
うんうん、まあでも、しばらく大丈夫だったらね、ちょっと関係ないと思うけどな。
そうそうそう。
なバイアスだと思うよ、その、
うん、
それと関連付けちゃうってだけで。
そう思います。
ね。
キュウリうまいし。
まあ、そうね。キュウリは別に悪くないと思います、ね。
キュウリなら悪くない。
全然、みんなで食べよう。ということで、じゃあ次行きます。
はい、お願いします。
岸本さん、林さん、林さんの奥様、はじめまして。いつも通勤中の車の中で欠かさずポッドキャストを拝聴、家では YouTube も拝見させていただいています。
ありがとうございます。
カッパのいる県に住む看護師です。
どこ？結構あるよ、
一個じゃないよね、
うんうん、結構あるよ。
文才がないため読み苦しいかと思いますが、うん、私がまだ看護師1年目の夜勤の時の不思議な出来事を、はい、聞いていただきたい。
岩手
まあちょっと後々わかるかもしれないけどね。
あ、そうなんですか。あ、すいません。
いや、わかんないですけど、
はい。
その当時配属されていたのは小さい病院だったんですか。岡山じゃないか。病棟は一つ、夜勤は二人体制で賄っていました。
うんうん、はい。
ある程度業務が
東京も出るっていうしな、でも
うるせえわ
いや、どこか知りたくて、はいはい、
ある程度業務が落ち着いた20時過ぎ、トイレを催したため、ナースステーションにいる先輩に伝え、病棟から50メートルくらい離れた場所にある職員用トイレに行きました、
うん、
職員用トイレは便器と手洗い場が一つだけのこじんまりとしたトイレ、
うん、
いつも通り用を足し、トイレットペーパーを取ろうとした瞬間、急に勢いよく水がジャーッと流れ出したんです、
うん、
もちろん自分が今座っている便器ではありません。焦る気持ちを抑え、私はお尻丸出しで冷静に分析を始めました手洗い場の水道はセンサーになっていたので、まさか誤作動かな、そうであってほしいと思い、ゆっくりとトイレのドアを開けると全く流れていないのです、
うん、
そしてその間もずっと勢いよく水が流れる音は続いており、ふと音の方に目をやると、そこは掃除用具入れの扉、
うん。
怖い気持ちが爆発しそうなのに、怖いもの見たさで恐る恐るその扉を開けると、ものすごい勢いで水が流れているんです。
うん、
水道はセンサーではなく昔ながらのひねるタイプ、
うん。
しかもちょろちょろではなく水しぶきが出るくらいの勢いです。それを見た瞬間、大急ぎでナースステーションに走って戻り、その経緯を先輩に報告。すぐに二人でまたトイレに確認し行ってみたのですが、その時には水は止まり、周りには水しぶきが飛び散っていました。
うん、
もちろん20時も過ぎていたので、日勤の看護師はとっくに帰っていたし、一つしかないトイレを開けて入ってくる音も聞こえませんでした、
うん、
気持ちのやり場に困りつつ、その日はとりあえず業務を行ったのですが、その日を境に1週間くらい金縛りや業務中2階の窓を叩く音が頻繁に聞かれたり、不可解なことが続きました。
お、
今も数年に一度くらいのペースで変な体験をすることもありますが、機会があればお便りしたいと思います、お家のない部署をお許しください。これからも応援しております。PS、マツコの知らない世界に林さんが出たときは大興奮してしまい、これが大好きな都市ボーイズだぞとインスタのストーリーにバンバン出してしまいました。
そうなんだ、
もちろん番組は保存しております。
はい、ありがとうございます。
いただきました。看護師の、カッパの県の方ですね、
うん、
はい。いただきましたけども。
鹿児島かな？
いや、もう一切答えはわからないままでございますけども。
でも不思議な話ですね。
これでもなんか、リアルだな、
うん、
こういうの起きそうな気する、ちょっと。
ね、
まあ、基本的に病院ってものすごいこういう話自体が多い場所だし、
多い多い、
あとトイレも多いでしょ。
トイレ多い ね。
だから2つともあるからな。
個室は多いよね。
でもこれさ、可能性としてありそうな誤作動パターンがまずあんまり考えられないじゃん。うん、っていうのは誤作動で出ちゃってたらもう多分ずっと出っ放しだし、
そうです、最初に気づくもんね。
うん。で、あのね、なんていうの、昔ながらのひねるやつでしょ。
はいはい。
ああいうのってあんのかな。ネギトロさんとか詳しそうだけどな。
どういうこと？あるっていうのが、
ん？
急に流れ出すってこと？
そうそうそう。あの、ひねるタイプでも誤作動ってあんまり見ないじゃん。
ある？そんなこと。
あんのかな。なんかでも何かが摩耗して出るまではありそうだけど、
はいはいはい、
止まるがありえない気すんだよ、そうなると、
う
ん、
そうね、
うん、これ不思議だな。 で、その後の、その後、
うん、
境に金縛りに一週間会うとか、
うん、
2階の窓を叩こうと、
ね、でそれからもう年に
そうそう数回ペースぐらいで、
すごいよ
な、なんだろうねこれ、
お尻丸出しだしな、
きっかけかな、
そっからずっと、
いやいや、そっからそれはもう多分無理ですよね、ここで勤めるの。
ズボン上げたって書いてた、ちゃんと
ズボン上げたは書いてない
ですよね、
うん、
じゃあ丸出し中なんじゃない今
も。まあでもそれはもう行間を読むということで、
うん、
どうにかならないものなんですか。
いや書いてないからさごめんごめん、俺サイコパスって言われてるからさ
でもまあ
ダサいやつね、
1年目だから、
は
い
は
い、
うん、
まだ上げてないかもしれないですね。
そうそうそうそう、
看護師1年目だから、
うん、ね、上げてなくてもまだ1年目だから許してもらえるか、うん、
注意した方がいいですよ、うん、あの今、
ね、これね、
これ聞いてたら今上げた方がいいですよ、
ね、違うよってでも不思議な話ね、
なんかすっげえリアルだなと思ったな、
そのさ、
ちょうどいい話、
そのトイレに入る前から何か実はあったんじゃないの、気づかないだけで、
うん、
トイレがスタートじゃないかもしれないですよね、
うん、
うん、なんか原因があるように思うんだけどな、
俺もそう思う、
病院っていうのもあるし、
これが最初じゃない気がするな、う
ん、ねえ、気づかなかっただけなんじゃない、ちょっと思い返してみると実は あれが最初かもなっていうとか、 あれが原因かもなっていうのがあったりするかもなって思う、
うん
うん、というのもなんか、取り憑かれてる人とか取材とか電話とかするときに、それって何が原因なんですかねって聞いたら、
うん、
やっぱ思い返すのよ、聞かれたことにで、
うん、
あ、確かにこれ何なんだろうと思い返して、あれが原因かもっていうのを半分ぐらいの人はね、あれかもっていうのがあるんですよ、思い当たるところが、
うんうん、
だからこの方ももしかしたらね、あるかもしれない、あれかもっていうのが、
へ
うん、
まあ思い当たるかどうかね、
うん、
なんかあればこの前にあったかもっていうのをね、そうそう、ちょっとあればまた送っていただきたいなと、
ね、でまあそこからねどうにかできるかも、
まあでも他のねやつとかもなんかありそうだから、
うん、
また送ってください。
そうですね、お願いします、
はい、ということで、お便り会ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
一応ちょっと告知がありまして、穂積明幸さんという怪奇事件ライターの方がおりまして、そちらの方と岸本でちょっとイベントをやらせていただきます。11月18日ですね。うん、こちら、まあ、詳細は、僕らのツイッターなり、ロフト9の方の、うん、ホームページとかにも載っておりますので、ちょっとそちらでチェックしていただければと思います。はい、あとはですね、ツイッターなどやっておりますので、はい、最新情報そちらから、ぜひ、見てください。
全然何するか全く分かってないんですけど、
うん、
休校さん DJ 休校さんが司会進行で、
うん、
で爪切りおさんっていう方と、
うん、
僕と木田さん、
うん、
1回じゃないや、何回か共演させてもらってるんですけど、分割百物語で出られている木田さんがいるんですけど、
うん、
そのなぜか分かんないですけど、その数名で一コアのナンバーワンを決めようみたいなイベントなんですよ、
うん、
なぜか知らないうちにノミネートされてて、
うん、
なぜか知らないうちに出演なんですよ、
うん、
だからもしそこで優勝すれば僕一コアナンバーワンになれそうなんで
優勝っていうのがねちょっと
そうそうわかんないですけど、でもなんかその見てみると優勝でした、
うんうん、
だから一コアを見てみたい人はぜひぜひ、
うん、
しかもこういう人がいましてねじゃなくて自分自身がなんで、
うんうん、
楽しんでいただけるかなと思います。
はい、
はい、
了解です。
はい、お願いします。
まあそちらも、細かい情報はね、
はい、
ツイッターとか、
ねまあ、
ホームページなどで、
はい、
見てください。
渋谷ロフト9なのでこちらも。
そうか、渋谷ロフト9で見ればいいですね。
そうですね、あります。
はい、あとは我々ツイッターやっております。そちらぜひ、情報は。そちらでお取りください、
はい、お願いします。
あとブログございますか、このアーカイブなどぜひ、そちらからお聞きください。
はい、
あとメールアドレスございます、トシボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com、こちらご意見ご要望、あとはお仕事ご依頼など、ぜひお願いいたします。
はい、
以上かな。はい、じゃあ締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。